どうもこんにちは。ミニマリスト EP の翔です。いつもありがとうございます。僕はこれまで500以上のものなどを手放してきたミニマリストでもあり、100名以上のライフプラン作成や節約節税相談について独立 FP としてサポートしてきております。このチャンネルでは主に家計のミニマル化のメソッドをお話ししていきます。家計がミニマルに収まれば自由度が増します。あなたの人生が豊かになることに貢献できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回は本の断捨離、本捨離というテーマでお送りしてきました。今回は公序を制するものは税金を制するというテーマでお話ししていきます。公序と聞いて何それっていう方多いと思うんですけれども、公序の仕組みを理解することで節税につながりますし、節税ができれば手取りを増やすことにつながるので、ちょっと文章ですと分かりづらいことはあると思うんですけれども、今回は聞きながら大まかな仕組みを理解していただければと思います。はい。税金が決まるまでの仕組みなんですけれども、その仕組みは、3段階準備されてるんですね。まず売上、サラリーマンですとお給料ですよね、があって、そこからまずどうなるかっていうと、経費が引かれますね。個人事業主でいう経費、サラリーマンですと給与所得控除というものがまず出てきます。これは、サラリーマンの場合ですと収入に応じて給与所得控除の金額が変わってくるんですね。これがまず引かれます。するとその引かれた金額っていうのは所得金額というんですけれども、この所得金額からさらに2段階目ですね、所得控除というものが14種類あるんですけれども、そのうちご自分に該当するものだけ、引かれるということですね。で、この所得控除、引かれた金額が課税所得金額になります。この課税所得金額に税率をかけることで、まず所得税っていうのが決まるんですよね。ということは、この課税所得金額が少なければ少ないほど納める税金は少なくて済むということです。なので大事なのはこの2段階目ですよね。所得控除の内容を理解してご自分に該当するのはないかしっかりとチェックして、ご自分に該当するものはしっかりと取り入れていくということが大事ですね。なぜかっていうと、税金っていうのは義務ですけれども、こういった控除ですとか、確定申告の話になりますけど、確定申告っていうのは権利なんですよね。権利っていうことは、行使しなくてもいいというふうに捉えられるかもしれないんですけれども、こういう控除受けられるのに、受けるのを忘れてしまったですとか、別に教えてくれないんですよね、こっちから動かないと。なので、しっかりと自分で調べていく必要があると思います。で、税額が決まりましたら、もう1段階あります。税額控除というのがあるんですけれども、この税額控除っていうのは、決まった税額から直接引かれるものですね。具体的には住宅ローン控除ですとか、配当控除、外国税額控除などがあります。これらの、過程を経てご自分がお支払いする、まず所得税ですね。それが決まっていくんですけれども、それプラス住民税ですね。住民税が、課税所得金額かける 10%。これはもう一律で決まっているので、これを大まかにお支払いすることになっていきます。所得控除。これをしっかりと学んで活かしていくことが、税金を安くするためには必要になってくるんですけれども、かなり内容が 多くなってしまいますので、今回は概要だけに留めておきたいと思います。まずはそういう1段階2段階3段階の過程を経て税金が決まるんだっていう仕組みだけでも理解していただければと思います。次回所得控除について詳しくお話しできればと思います。はい、今回は控除を制するものは税金を制するというテーマでお送りしてきました。参考になれば幸いです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。